ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の柏原大志と
上野ほのかと
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、はい、先日ね、祝日であった春分の日がありましたけど、はいはい、そんな中京都では雪が降っちゃって
、
はい、いきなり雪が降ってね、こっちもちょっと驚いたんですけど。
確かに滋賀でも降ってて、はいはい、私バイト中やったんですけど、はい、いきなり吹雪いてきて、おちょっとやめてくれよって
そうですよね、うん、もうこっちはね春気分でね、うんうん、過ごしてたのに、いきなりなんか雪なんか降って、冬なのか春なのかわからない。
そうやな、
はい、
う
んうん、僕のね地元の広島の方でもね雪が降ってたみたいで、
うん、そうなの、
はい、
う
ん
う
ん、おばあちゃんからねこっちは雪が降りましたよなんて連絡もあって、
あ、うん、はい、全国でねなんか雪降ってるみたいでね。
そうですよね、
寒いですよね、また、うん、春気分やったのにね、
ちょっと季節がわからないような状態が続いて、ね、もうそのね新学期なんか始まってね、
う
ん
う
ん、
そう
生い立ちは春なんて言いますけど、
うん、
冬のままこう新学期が始まっちゃうんじゃないかみたいな
確かに確かに変な感じするね、
はい、
うんうん、
そんなね気温もこう上下するような今ですけど、ちょっと風なんかも、
うんうん、
まあ、まだ流行ってるかな。
花粉もあるしね。
あ、そうですね、うんうん、花粉症なんか人ともねちょっと鼻詰まりなんかもね、それで言ったら赤澤先生もね、
そうそう
鼻、
そうそうそう鼻詰まりね、はい、解消しないとね、そうちょっと4月からスッキリするようにね、うん、そろそろ準備してますけども、
はい、手術して鼻詰まり、はい、まあでもまあまあまあ先生に関してはね治るんで、
はい、
はい、
直していきたいと思います。
はい、
はい、
何の話か分かんないですけど、
確かに話が分からなくて、はい、体調管理もね皆様気をつけつつ、はい、僕たちもラジオ頑張っていきましょう。
はい、はい、
番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式 X のアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。 X のアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。生き物がかりで春。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の上野ほのかと
柏原大志と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
はい、続いてはハッピートークのコーナーです。今回は柏原くんと赤澤先生が3月17日土曜日開催の船岡山オープンパーク&パークナイト、3月19日火曜日のタイムトラベル酒場に参加してきましたので、その模様をみんなでトークしていきたいと思います。
はい、
はい、ではまず船岡山オープンパーク&パークナイトとはどんなイベントやったのかを教えてください。
はい、そもそもですねこのオープンパークというのが、はい、その北区の船岡山公園で、
うんうん、
2022年の4月頃から、毎月第3日曜日に開催されているイベントで、はい、
うんうん、
まあ、その目的はあの公園での近所に暮らすおじいちゃんおばあちゃん、パパママ子供たちだったり、高校生や大学生やったり、そういう企業さんと NPO、うん、地域活動をされている方の皆さんが、多様な人々とそう集い喋れる、うんうん、そんな楽しい場を作ろうと開催されている企画なんですけども、
はい、
今回のオープンパイ船岡山オープンパーク&パークナイトはそれに加えて、うんうん、そのトークセッションだったり、
はい、
パークライブっていったことをしてるイベントで、そもそもこのオープンパーク自体も毎月11時から13時、はい、午後3時ですね、
うん、
でいろんな飲食だったり物販ブースが出展されてるマルシェとなってます、
うんうん、なるほど。じゃあコミュニティの場を作る場所みたいな感じですかね。
あ、そうですね、
うんうん、ではイベントの当日の模様を どんな感じだったのか教えてください。
はい、ね、先ほど、説明もねちょっと紹介もあったんですけども、はい、まあ、普段はね、はい、オープンパークということで、はい、まあ、お昼中心にね、
うん、
飲食のブースが並んだりだとか、うん、まあ、ちょっといろんな体験ができるような、
うん、
ちょっとした体験ができるような、そういう物販ブースがあったりということなんですけども、
はい、
まあ、今回はパークナイトっていう形でね、うん、オープンパーク&パークナイトっていう形で、まあ、ちょっとその午後以降夕方以降のイベントなんかも、催されておりまして、
はい、
まあ、一つはねトークセッションということで、
うん、
まあ、私から始める手作り公共っていうテーマで、
はい、
2時間ぐらい15時半から17時半
そうですね、
午後3時半から夕方の、ね、5時半までやってました、
うん、
はい、で、まあ、公園のこの管理運営してる団体の一つの、
うん、
一級建築士事務所 のスタジオモナカの共同代表である、はいはいはい、岡山さんと、まあ、それからゲストスピーカーが4人ということで、うん、まあ、東京でですねグランドレベルという会社で、うん、喫茶ランドリーっていうねランドリーのある集いの場みたいなのをやってはる田中元子さんと、
はい、
まあ、京都市役所の葉山さん、うん、そしてサーカスコーヒーのね共同代表されてる渡辺彩さん、
うん、
400回のゲストで来てくれた渡辺さんの、
はい、そうですね、
奥さんですけども、
う
んうん、はい、そして私赤澤と僕もゲストトーカーだったんですけども、
はい、
はいはい、
ということでねお話しするというイベントしてました、
は
い、
うん、
でそれが終わってからのね夕方の6時からはパークライブということで、うんうん、サウンドアーティストの、山本平久さんがに来ていただいてね、すごい、うんうん、なんていうのかな、
一人でこう、あ、そうそう、複数人が
そうそうそう、なんかみんな集まってね、LED のなんかろうそくみたいな明かりみたいなふわーっとなってる、
は
い、ものすごいなんていうのかな、いい感じのおしゃれ空間中で、
う
ん、ちょっとねピアノを奏でたりだとか、
そうい
う電子楽器があったりとか、
そうですね、電子楽器をこうリバーブというか、
うんうんうん、
こう1回のフレーズをこう何回もこうループして、
うん、
まるでこう複数人でね、
うん、
音楽してるような、
うんうん
う
ん、
DJ みたいな感じですかね、
うん、あ、そうですね、見た目はもうそんな感じでした、
うん、なんかそういうちょっとね森の中の空間でちょっとこう厳かな、うん、でも楽しい音楽を、
はい、
しっとり聞くみたいなね、
はい、
そういう大人の時間みたいなのもあってね、
うん、
まあ、そういう一日中楽しめるようなね、うんうん、そういうイベントでしたね、
はい
はい、
なるほど、結構盛りだくさんなイベントで、
盛りだくさんですね、うんうん、
はい、
でじゃあそのマルシェで気になったお店ってありましたか、
はい、お昼でね開催されてて11時から、うん、3時までですね、
うんうん、
開催されて、まあ、僕たちはこうお昼から参加、うんうん、1時頃ですかね、
うんうん、
からこうマルシェの方に伺ったんですけども、うん、
はい、
まあ、ちょっと昼頃からはあいにくの雨、
うんうん
うん、雨降って
た、ね、そう雨だったんですよ、うん、でもね、参加者自体はもうすごくその場でも結構いて、
うん、
雨とは思えないぐらいの人数がいたんですよ、
うん、でちょっとちょっとね、はい、上がった山の上なのに
そう
あ足元も
あそうですね、若干こう土がこう、うん、雨によってこう湿って、
うんうん、
まあまあまあまあ雨降った公園、
うんうんうん、
ザ公園みたいな、
まあ、そんな中、
はい、そんな中でも参加者結構いて、お昼頃もね話に聞いた感じだと、もう、まあ、雨降る前だったんでもうちょっといたらしいんですけども、うんうん、それでもこういっぱいいて、その中ですね僕たちもこう雨の中こうせっせこうせっせこう、
うんうん、
マルシェの中こう回ったりしたんですけども、
うんうん、
まあ、僕がこう気になったお店で言えば、同じ大学生として、まあ、気になったんですけども、うん、京都産業大学のですね、
はい、
方がこう出店されていたお店がありまして、
はいはい、
まあ、そこではね徳島県の麦町
の麦町、
はい、麦町という こう海辺の方のね、はい、その町の魅力発信プロジェクトということで、その徳島県の麦町の特産品であるこう柚子を使ったこう、うんうん、商品などが売られていまして、
へ、
はい、僕と赤澤先生でねその中のこの柚子白玉っていうのを、
うん、柚子白玉
そう食べたんですよ、うん、さあ柚子白玉想像できますか、どんなのか。
実は白玉をあんまり食べてなくて、は
い
は
い、あらそっちそっちですか、柚子じゃなくて。
そうなんですよ、はい、柚子も柚子は割と食べてるんですけど、はい、柚子の味は想像できるんですけど、白玉ってあれですよね、なんかお餅みたいな、
お餅、ちっちゃいお餅、
それに練り込まれてるってことですか。
あ、残念、
あれ違う、
そう白玉にですねこの柚子のジャム、
うんうん、
タレというかジャムというか、
うん、
ったものがこうかかっていた商品なんですよ。
かかっていた、
はい、
なるほど、
白玉にかかっていて、
ほうほう、
でも食レポをするとですね、
はい、
こう一口目食べた瞬間にまずこうユースの香りがこうほんのり入ってきつつ もうソース自体にこう果肉の食感なんかもあってもうすごく美味しかったんです。
美味しかった、
はい、
味の想像があんまりできないんですけど、
そう僕も食べた時ね、お確かにって思う、な納得の味でした。
確かに、
はい、確かに、あ想像できんかったけど、食べてみればこうしっくりくるような味わいでした。
そうね、なんか柚子の皮も使ってたんで、はい、結構皮の部分のね、あの果肉も入ってたんで、
う
ん、結構ねそこにしっかり味も乗っててね、
うん
うん、ちょっと柚子ジャム、濃いめの柚子ジャムと白玉も一緒にいただいてるようなね、そういう感じでしたね。
それは柚子の方が強いんですか。
まあでもね、白玉の味が そんな白玉って味せえへんから、うんうん、ちょうど一緒に食べたらあのちょうどいいぐらいになる
って、はい、
うん、おなるほど、うん、面白いですね、うん、
面白い商品でしたね。
赤澤先生は何かありましたか。
うん、そうですね、なんかいろんなねもの売ってる店、お野菜売ってる店とか、
はい、
もあったりだとか、
うん、
あとなんかマッサージ住み子の方でしてはる人がいたりだとか、
う
ん、あの子供向けのね、ちょっと工作のワークショップやったりとか、
ね、
そんなコーナーもあったりしたんですけども、
はい、いろいろありますね。
いろいろありましたね。あとは、まあ、あの先送るの大原の方で、
はい、
なんか漁師さんやってるところが、
はい、
あの鹿肉の
鹿肉、うん、うんうん、
なんかそういう串焼きみたいなね、
はい、
出してて、僕が行った時にはもう残念ながら
そうなんですよ、
売り切れてたんですけど、
残念。
マルシェ自体もね、うん、なんか食べ物全般はこうお昼にはもう全部ソールドアウト、もうなくなっちゃう、売り切れ
結構ね、
あ、うん、じゃあ午前中結構人多かったよね、
うん、もうね、雨降るから午前中から来た人も多かったのかもしれないけども、
うん
うんうん、
まあ、そういう意味ではね、あの毎回開催してる中で結構レギュラーのお客さんなんかもいて、
は
い、毎月ね子連れて楽しみにね来てるファミリーとか、
うんうん、
なんかそんなんもいらっしゃるのかなっていう感じでしたね。
なるほど、
うん、
じゃあトークセッションについて、
はい、
どんな内容で
話されていましたか。これなかなか難しいんですけどね、あのテーマが私から始める手作りの公共という、ね、うん、テーマで、まあ、ちょっと難しいんですけれども、
はい、
まあ、いわゆる公共空間とかね、
はい、言
うじゃないですか、うん、みんなが使う場所、
公園とか、
そう、そうそう、はい、公園なんか、まあ、特に今回そうなんだけど、
うん、
でも公園ってこうみんなが使える場所なんだけど、うん、なんかいろいろボール遊び禁止とかね、
そうですね、
ありますね、
うん、とかなんかあのベンチもなんかゆっくり寝転げないように変わっていったりだとかね、
うんうん、
ありますね、
なんかどんどんいろんな、みんなで使いにくい仕組みがいっぱいできてきてるなっていうのがあって、
確かに、
うん、
確かに、確かに、
まあまあ公園だけじゃないんだけど、はい、そういうこうみんなで使う場所がなんか誰かがいろいろ文句言うかもしれないとか困るかもしれないっていう、うん、かもしれないだからわからないんだけど、
まあ そうですね、
まあそういうなんかこういろんな言い合いも起こらないようにするためにいろんなルールを作って、うん、まあなんていうのかな、当たり障りないっていうか、
あ
無機質なものに変わっていくんで、でだんだんだんだんこうみんながもうもっとこうできたらいいのになとかああできたらいいのになみたいなのを言わなくなっちゃ いっちゃってるんだけど、
はい、まあ、
それな公園でいいのみたいな、
うん、
うん、あ、うん、確かにそうですね、
うん、まあ、そういう問いかけがあって、まあ、一つ、まあ、船岡山は今回公園なんだけど、
はい、
まあ、公園なんかも本当はね、普通の公園だったらあの物の売り買いしたりとかね、
はい、
うん、お店出したりとかしたらダメな雰囲気あるじゃないですか。
はいはい、うん、ありますね、
うん、だけどまあまあ今回船岡山公園もこういうオープンパークっていうのでこういう実験をしたりだとかしてて、
うん、
まあ、あの、まあ、みんながこういうことああいうことできたら面白いなっていうのを持ち寄れる場所になってるんだけども、うん、うん、まあ、もっとあの船岡山公園もそうだし、あのその他の公園もそうだし、
そうですね、う
ん、まあ、もっと言うと公園以外のね場所も含めて、
うん、
まあ、もうちょっとみんながこうしたらいいのになとか、ああしたらこんなことできたら面白いなみたいなものに、
うん、
あのしていった方がいいんじゃないかな、
うん
うん、していくためにはどうしたらいいかなっていうのを、うんうん、あのちょっとお話しし合うっていうようなね、
はい、
そういう中身の話だったの、簡単に言うと、
うんうん、これも結構ざっくりした流れでね、うん、2時間なんで、うん、トークセッション時間もこう結構ギュッとしましたけど、
ざっくりしか聞いてないけど、うん、深い話やったんやなっていうことは、
はい、
う
ん、そんなね話を聞くためにもね、多くの人がね140人ぐらい、
そうそうそうそう、本当は外でやる予定だったんだけど、うんうん、雨降ってきたから、うんうん、ちょっと屋内スペースみたいなところでやるって言って椅子並べてやったんだけど、
うんうんうん、
それでもね席は足りませんでした
よ、すごかった、
あら、う
ん、すごい人やった、
立ってた、
僕なんか途中まで立ってましたよ、うん、こう徐々にこう椅子がこう運ばれてきて徐々にこう椅子が増えていくんですけど、
うんうん、
それでもまだ立ってる人なんかもいて、
あ、
そうそう、ちょっと自分が人気者になったかと勘違いして、はい、まあ、また後日ねこの、あのトークセッションの模様とかね、はい、いろいろあの報告されるかなと思いますので、
はい、
またそういう報告記事が上がったらねラジオでもね、はい、紹介していきたいと思います、
はい
はい、 後半は3月19日も火曜日に開催されたタイムトラベル酒場の模様をお伝えします。それではここで一曲です。坂本真綾でプラチナ。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の上野穂乃香と
柏原大志と
教員の中澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は3月19日火曜日に開催されたタイムトラベル酒場の模様をお伝えします。ではこちらもどんなイベントだったのかを教えてください。
はい、こちらはですね、みんなで商店街の思い出などをね、こう語り合う飲み会、うん、
飲み会、はい
ね、新大宮商店街のね、
はいはい、この新大宮にありますそのコミュニティカフェ、うん、新大宮ってところでこう開催された、うん、そう、まあ、飲みながらみんなでこうわきあいあいと話す会で、うんうん、こう新大宮商店街が昔どんな様子だったのっていう思いのもと企画された、
うん、
そう、どんな商店街だ、知りたいっていう
懐かしいお話を交えながらみたいな感じかな。
そう、うんうん、昔のからいる方はこう昔の思い出を語りつつ、こう、うん、商店街に初めて来た人だったり、
うんうん、
まあ、僕なんかもね、新大宮商店街あんまり関わりないけど、こういったこう歴史なんかを知りたいという方も来られて、
うんうん
うん、まあ、そういった中でこうお話をする企画でした。
ほう、
もうなかなか想像つきませんか、
うんうん、じゃあそのイベントの当日の、
はい、
がどんな感じだったのか教えてほしいです、はい、
そんな想像のつかない、
はい、
上野さんに想像できるように私がじゃあ説明しましょう。
お願いします。まあ、
参加者自体はですね、10名ぐらいのこうちょっとこさっきの新、オープンパークとは違って、
うんうん、
こ
う
そうそう、こじんまり、
ね、こじんまりとして
少人数で
したイベントだったんですけども、
うんうん、
まあ、我々もね、我々というかこの参加者の方以外にもこのカフェを普段利用されてる方なんかも、うん、来られて、まあ、それ以外にも近隣でね、はい、あのお店やられてる方だったり活動されてる方なども来て、うんうん、まあ、最初はこう自己紹介ですね、
うん、
僕たちが何者なのか、まあ、僕も自己紹介させていただいて、うん、まあ、商店街の方々もこう自己紹介しつつ、
うんうん、
まあ、こう Google の、ね、ストリートビュー、わかりますか、ストリートビュー、
ストレートビュー、
ストレート、ストリートビュー、
ストリートビュー、
はい、なんかその地図上にこうなんか人型のカーソルをこう垂らしてこう道の様子が見える、
知らん、見たことない、
え、
Google の機能で、
はい、
あのそこの地図の場所にこうポンって
そうなんか人を落とすと
人間のマークを置いたらその風景の写真が見える。
あー、なんか知ってると思うんですけど、
はい、うん、使ったことはない、
使ったことはないです。
あら、まあ、そういった機能がありまして、う
ん、
まあ、その機能を使うとですね、こうその街の風景がこう、うんうん、年ごとだったり、まあ、ちょっと若干の空きなんかもありつつ、
こうそう結構ね2年に1回ぐらいね Google さんが、うんうん、回ってんのよ、車とかあの人間がカメラ担いで、
え、そうなんですか。
あ、そうそうそうそうそう、
でそれでこう街の様子を撮ってこう徐々にこうストリートビューで更新されていくんですけど、街の様子が、
へ、
その過去の、ね、様子なんかもこう残ってたりして、
あ、そうなんや、
はい、
うんうん、
新大宮商店街ですと2009年までですね、
そうそうね、うん、
の写真、うん、そう、風景が残ってて、うん、そのストリートビューを使いつつこう街の風景の変わりをこう徐々にこう見ながら、あ、
うん、
この時はこの店あったぞなんか、
うん、とか、そうそう、今やってるお店が実は 前何やってたお店やったのかとかね、はい、
あ、そんなに変わってるもんなんですかね。
そうそう、今カフェやけど前は漬物屋さんやったとか、
今はコンビニだったけど昔はパチンコやっただったとか、
でそういうの見ながらあの、うん、最近の人はへーっていう感じやし、
確かに
昔からの人は、うん、そうやったそうやったみたいな、
うん、
あ、なるほど、
うん、
あの誰が聞いても面白い話ですね、それは。
そうなんですよ、僕自身もね全然関係ないですけど、こう、まあ、新大宮広場自体はね、あ、広場じゃない、新大宮商店街ですね、うん、あの通り自体こう、はい、まあ、ちょくちょく通ったりするんですけども、
うんうん、
そんな街の風景がこうガラッと変わる様なんかをこうストリートビューで見ると、おー、なんか歴史感じるなって思ったり、
うん、あ、感じました、
はい、
うん、
いや、なんかもう変わるとこはすごい変わってるんですよ。
あ、そうなんや、
言われてみないとこう街の風景だけではわからないぐらいのところもあれば、
うんうん、
え、昔の写真なの、変わってないじゃんみたいな、 場所もあったりして、はい、商店街自体を見るだけでも面白いのに、ちょっとね話のこう飲み会の中でもこう他の場所をね、うん、ストリートビューで見たりもしたんですけども、うんうん、その中でもこう自分の地元が変わってたなんていう話もあったりして、はい、すごく面白かったですよ、う
ん、確かにそれは面白い、
うん、まあ、特にねやっぱり昔知ってる人の方がより楽しめるのもあると思うんですけど、うん、
はい、
ただ僕らとかも学生時代この辺住んでたから、
そうですね、
あの俺の学生時代はって話をしながら、
そう、
ここにラーメン屋があったとか、
そうなんですよ、うん、
地元の人は余計になんか思い出話も絡まるから、
うん、
余計楽しいですよね、あの時はここがこうで、
そうなんです
よ、ここでこんなんしたねみたいな、そんな話もあったりしました。
あったりしましたよ。それで言うと中澤先生なんかね、学生の時代こうだった、うん、さっき言ったさっきラーメン屋出したり、うん、まあ、来られた方もね、うん、あったあったあったなんていう話も一盛り上がりあって、
じゃあもうずっと大盛り上がりですか、う
ん、このイベント、この、企画は多分どの場所でどのメンバーでやってもまあまあ盛り上がる
んちゃう、まあまあ面白いと思いますよ。
そうなんですかね、は
い、いやそれぐらいこう和気あいあいと
うん、うん、
結構いつまででし9時半ぐらいまで、そう6
時半に行ったけど俺は9時半ぐらいまで結構、
そうなんですよ、
結構長いこと、
うん、あって今3時間経ってた、
そうなんですよ、もう気づいたらもうあれみたいな、もともと終了、まあ、そのイベント立てる段階で終了手順9時っていうチラシ時代に書いてあったんですけど、うんうん、結局9時半ぐらいもちょっとオーバーしね、
うん、
30分オーバーやったけど、はい、でもそれの時間も感じさせず、
そうですよ、そうそう、もう気づいたらあっという間に
来た人もね、なんか新しく来た人はなんかいつからどういうことでこの地域来ました、
うんうん、
みたいなのもあったし、
うん、
参加者の人によってはなんか昔学生時代にこの地域でお祭りのお手伝いしてて、でまた一回働いたけどまたそういうのも懐かしくてまた戻ってきてこの近所で働いてますみたいな人とか、
うん、
へーっていう話をね、
はい、
いっぱい聞けて、うん、
僕もねへーって思った話で言えば、こう新大宮商店街といえば、うん、玩具屋さんでるだるま屋がこうイメージだったみたいな話なんかもあって、
今もだるま、
そうだるま屋っていうお店があったらしいんですよ、うんうん、
おもちゃとか売ってる店、
はい、玩具屋があって、まあ、もうないんで、うん、僕たちで言えばこうイメージはないんですけども、うん、赤澤先生世代だったり、うん、こう来られた方の中では、うん、確かにだるま屋っていう、う
ん、わ
だるま屋ってい う, こう1ワードだけでこう大盛り上がりするような、
うん、
あ確かに、じゃあ知らん人やったら何人ってなる、
うん、そうなんです、でも分からなくてもそのへーっていう面白さと、うん、もう周りのこの和気あいとした雰囲気で、それがまた面白いんですよ、
うん、話だけでも盛り上がってたけど、
う
ん、酒場やから、
あ、そうですね、
お酒も飲んじゃって、え、楽しそう、めっちゃ、
そうなんですよ、
まあ、今回ね初めての開催っていうことだったんですけども、うんうん、結構面白かったんでね、またいずれ開催されるかもしれないので、ね、
はい、
その時はもうちょっとねみんな誘って ね、
ぜひぜひ
行けたらと思います、
うん、
はい、ではこの酒場のお話で、はい、うん、もうこれが一番面白かったとか、このどんなところが面白かったとかいう話を教えてほしいです。
もう僕で言えばもうこれはもう商店街じゃないですけど、うん、話は、
うん、
そのラキューというおもちゃがありまして
あれだよね、パチパチはめるやつだよね。
そうなんですよ、うんうん、僕その名前を知らなくて、そのダルモヤの話になった時にこう子供がラキューで遊んでるようなんて話になったんですよ、
うん、
ラキューってなんだと思ったんですけど、
ラキュ
ー画像を見せてもらった時に、うん、これだーってなって、うん、そう、僕正式名称あれ知らなかったんで、
あ、そうな、
ラキューでした時も、うんうん、すごく 僕自身はすごい盛り上がりましたね
謎が解けたみたいな、
はい、
うん、
まあ、そんないろんなね、
うん、
なんか自分の古い記憶と今の世の中がいろいろつながるような、ね、
そう、
そういう機会もあるんで、うん、まあまあちょっとこう普段違う人と喋ってるとそういうこうね、
そうい
ろんな発見もあるということ
で、タイトル通りのこうタイムトラベルしたかのような時間でした
、
うん、楽しく、はい、楽しそうな時間でした、
はいはい、またぜひね、皆さんも来てもらえたらと思います
、はい、ぜひぜひ、はい、ハッピートーク、本日は船岡山オープンパーク&パークナイト、そしてタイムトラベル酒場の参加レポートでした。ではここで1曲です。 UVE失礼いたしました、ウーバーワールドで一滴の影響。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の柏原大志と
上野ほのかと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。 この1週間新聞やネットで見つけた地元のニュース、そして地域の皆様からいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティと赤澤先生でおしゃべりするというコーナーです。それでは1件目、上野さんお願いします。
はい、1件目は京都府立植物園2024桜ライトアップのお知らせです。京都府立植物園では開園100周年を記念して3月23日土曜日から4月7日日曜日まで2024桜ライトアップが開催されます。約7000平方メートルの敷地内に咲くソメイヨシノやしだれ桜を中心に約300本の桜がライトアップされ、幻想的な夜桜が楽しめます。また桜ライトアップ期間中、毎日キッチンカーも出展されるほか、さまざまなイベントも開催されます。詳しくは植物園100周年特別サイトにて案内されるということなので、そちらもチェックしてみてください。京都府立植物園2024桜ライトアップ、開催日時は3月23日土曜日から4月7日日曜日まで、時間は日没から午後9時までです。なお入園は午後8時までとなっていますので、ご注意ください。入場料は一般200円、高校生150円、中学生以下は無料です。その他詳しくは京都府立植物園のホームページにてご確認ください。以上、京都府立植物園2024桜ライトアップのお知らせでした。
はい、
はい、この植物園100周年ということなんですけど、そうです
ね、僕たちの大先輩です ね、年齢で言えば
だいぶ5倍、
はい、そうですね、
5倍って言うんだ、
はい、
すごいね、5倍って、
うん、
想像できないわ、ちょっと怖いわそのね、この100周年ということを記念して、結構他にも同時に、はい、2つ私ちゃんと把握して2つぐらいイベントが開催されるということで、
はい、ライトアップ他に、
ね、同志社のイベントと、
はい、イベント、はい、
フォトコンテスト、
フォトコンテスト、
うん、インスタグラムでね、はい、誰でも参加できるイベントがあるそうなので、
うん、
そっちも一緒に楽しめるっていう、
なるほど、
イベントになっております。
ね、写真なんか僕普段撮らないですからね。
あ、そうなんや、
はい、
うん、
もうなんか自分なんかもうなんかね、食事の写真パシャって撮るなんかもありますけど、僕全然撮らないんで、
うん、まあでも今回ねライトアップっていうことで、
はい、
ね、夜空に
ちゃんと桜
が、普段ね、ライトアップされたらみんな綺麗な写真撮れるんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですよ、
インスタ映えをみんな狙ってください。
今時のインスタ映えをね、もう普段はね夜開園しないでね、この機にまあ、
うんうん、
普段と違った京都府立植物園をこう見に行ってもいいかもしれません。そうそう、
結構広いからね、ゆったりしてますし、
うんうんうん、
ね、観光客の人よりは結構地元の人も多いかな。
あ、そうなん
だ、うんうんうん、なんか噂によるとなんか年パスもあるそうで、
植物園のね、
はい、年間パスポートあるそうなんで、うん、もしかしたら持ってる人もいるのかも
ね、青谷大学からも近いんで、ぜひ、
はい、ぜひぜひ、
あの授業終わりに行ってみてもね、
確かに
じゃないかなと思いますけどね、
はい、
はい、
それでは2件目のお知らせです、
はい、
2件目はココロンマルシェボリューム7開催のお知らせです。3月24日日曜日に宝ヶ池公園北園にてココロンマルシェボリューム7が開催されます。このイベントは岩倉にある習い事教室ココロンさんが主催のイベントで、過去6回の屋内マルシェを経て今回初の屋外でのマルシェ開催となります。第7回目の今回は、子供も大人も地域も笑顔になれるそんなピクニックをキャッチフレーズに、飲食や物販、ワークショップブースなど総勢約30ブースのほか、チアや格闘家など5つの団体ステージによる発表、ステージ発表などと盛りだくさんの内容です。子供も大人も楽しめる賑やかな一日間違いなしのこのイベント、ぜひ皆さんご参加ください。ココロンマルシェボリューム7、開催日時は3月24日日曜日の午前10時から午後3時、開催場所は宝ヶ池公園北側の北園です。入場料は無料です。当日雨の場合は小雨のみ欠航となります。以上、ココロンマルシェボリューム7開催のお知らせでした。
はい、
ということで、このね、ココロンマルシェのね、物販の方にですね、ふのあやかまのオープンパークのにも、参加されていた、あの、まあ、途中お話も上がりましたけど、鹿肉なんか売ってる、こう、洛、うんうん、北ジビエさんも参加されるそうで、
うん、
まあ、あの、船岡山公園ではね、残念ながら、こう、鹿肉の、そう、唐揚げなんかもあったらしいんですけど、
うんうん、
なかったんで、まあ、 もしね船山こうパークの方に行ってあなかったって方も、うん、もう第二のチャンスとしてこの心マルシェあります。
あやった
やったですか。
やった、
はい、で もう30ボスもあってね、
うん、
まあそのサブタイトルあキャッチフレーズですね、
うんうん、
ある通りこの子供キッズスペースというのもこの約30ブースの中にありまして、
うんうん、
もう大人がねこう食べたり飲んだりできるスペースプラス子供もこう和気あいあいできるそんなこうマルシェになってて、まあそうですね、船屋川前に似たものもありますけどこう5団体、10時20分頃からこう団体ステージの方もありまして、
うんうん、
それからこう1時頃までこう5団体がこうステージ発表もあって、
うんうん、
はい、食べるだけじゃなくてこう見て楽しむこともできる、
うん、このイベントも盛りだくさん、
ね、そうなんですよ、こっちも盛りだくさん、うん、なんでぜひぜひ皆様行ってみてはいかがでしょうか。
はい、
以上地元のニュースでおしゃべりのコーナーでした。ここで1曲です。ジュディ&マリーで手紙。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、
はい、
ということでね、うん、今回はね全体的に地域でのイベントをお話しした回となりましたけども、うんう
ん、はい、
先ほどのね、地元のニュースでおしゃべりで、うん、ちょっとだけ僕がちょっと話し足りなかったんでこのエンディングの時間を使って、
はい、
この心マルシェについてちょっとだけお話しして今日は終わろうかななんて思ったりして、うんうん、はい、でこのココロンカフェ自体もね、
うんうん、
先ほども言ったようにステージ発表がありましてそのステージの内容自体も、
うん、
5団体はチア、
うん、
空手、
うん、
でそれその他に吹奏楽、
うん、
で習い事教室あの主催である習い事教室ココロンさんの、お楽しみ催しという、うんうん、
お楽しみ催し、
はい、ここはもうまだ内容も発表されてないんでもしかしたらこうシークレットワークとして
じゃあ行ってからのお楽しみってことですよね、はい、うん、
そしてダンスがあります。でチアの方もですね青空チア体験
ほうほう
チアの体験ができ
る
ものとなっております。
珍しいね、
はい、チアの体験ね見るものはね、ありますけど部活動なんかに入ってないとチアってこうなかなか触れない
そうやな、はい、習い事してたとかね、
うん、なんで、うん、チアの体験ないですよね。
もちろんないです
なんでぜひどうですかチア
体がね硬くて
確かにチアはね体の柔軟性がね、
うんうん、
必要とされるものとよく聞きます、うんうん、柔軟が大切なんてね、
う
ん、
見ててもすごい足開いてるとかあるので、うん、でもそういうのも
体験できる
体験できる
もしかしたら、うん、そう子供たちもねやってみてもしかしたら自分のソウルスポーツはチアって気づく
かもしれない、ね、
かもしれない、
うん、なんかそういう体験できるっていいですよね、
うんうんうん、自分の出会いの場でもありますからね、うん、人と人とじゃなくてその、うん、物と人の出会いの場でもありますから、
うんうん、
ぜひぜひココロンカフェ行ってみてください、
ね、だんだんまあ暖かく、ね、なってきますしね、
う
ん
う
ん、
そう体を動かすとちょうどいい時期かもしれませんね、
うんうんうん、
確かに確かに、
うん、あと飲食や物販ワークショップブースなどもたくさんあるということなんですけども、はいね、先ほどあのジビエのお話もありましたが、うん、それ以外にはどんなあのお店があるんでしょう。
そうですね、飲食以外でいうと物販でいうと、
うん、
このもう
ネイル
女子でいうとネイルであったりキッズ撮影会などもあったりしてそれ以外にもヨガだったりマッサージだったり、
うんうん
まあ、物を作る工作であったりアクセサリーであったりなんてさまざまなものがこうてんこ盛りなマルシェとなってるんで、
うんうん、
ぜひ行ってみて
ね、新しいものが結構あるので ね,、
はいはい、
ねまたラジオでもね、まあ、これ春からだんだんこう屋外のイベントもまあ増えてくるかなって思いますし、
う
ん
う
ん
すね
まあ、お花見スポットなんかもね北区にもたくさんありますから、
はい、
さっき言った、ね、植物園の、ね、ライトアップ、
そうそうそう
桜なんともね、
うん、
徐々にこう咲き始める頃ですよ、
うん、なんでそういう、 こう桜スポットとか、
うん、
ちょっとお出かけの時にねあのお買い物をしていけるようなお店とかねそういうのも紹介していきたいですね。
はい、
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の上野ほのかと
柏原大志と
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さん
さようなら。